ただいまから2020年12月6日主日礼拝を執り行ってまいります。前奏のうちに心を鎮めてまいりましょう。少子礼拝への招きの御言葉、イザヤ書9章6節から7節をお読みいたします。どうぞお聞きください。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。開会の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、教会福音賛美歌77番、いざ歌え、いざ祝えを賛美いたしましょう。どうぞお座りください。司会者が礼拝のためにお祈りをお捧げいたします。恵みに富んでおられます天のお父様、主の尊いお名前をあがめ褒めたたえます。今日も主の皆が天において地において 褒めたたえられますように。あなた様が私たち一人一人を招いてくださり、今あなた様に礼拝をお捧げできることをありがとうございます。以前私たちはあなた様から遠く離れ、身怒りを受け滅びに至るものに過ぎなかったですけれども、主が御子イエス様を私たちのために使わせてくださり、イエス様の十字架の死と復活により私たちの罪をあがなってくださり、神の子、神の国の相続者として導いてくださったことをありがとうございます。天の父様、この喜びをもって今日もあなた様に礼拝を捧げできるこの恵みを、また特権をありがとうございます。今週一週もあなた様により頼みながら、主に喜ばれる歩みをすることができますようにお導きください。本日礼拝の中で御言葉を取り継がれます堀田牧師をどうぞ主が満たしてくださって、あなたの身思いを十分に お語りくださいますようにとお願いいたします。また聞く私たち一人一人の心を開いてくださり、今日から始まるこの一週もあなた様の御言葉に生き従うものとさせてくださいますように、この礼拝を最初から最後まであなた様にお委ねをし、イエス・キリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。使徒信条を皆様とご一緒に、告白したいと思います。ピンクのファイルに使徒信条があります。ご覧ください。使徒信条、私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はエペソ人への手紙6章18節、新改訳2017版では392ページ、第3版では381ページになります。それではエペソ人への手紙6章18節をお読みいたします。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。牧会の祈りを堀田牧師にしていただき、その後、どんな時にも御霊によって祈りなさいと題しまして説教をしていただきます。
牧会のお祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、あなたの御名をあがめます。今週はアドベント第2週でイエス様が来られた恵みを感謝し、また再び来られる 主を待ち望むアドベント大降節であります。イエス様のクリスマスと十字架と復活の恵み、また今共におられる恵み、インマヌエルの恵み、そして世の終わりに再び再臨してくださる恵みを感謝します。父なる神の大きな愛、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、私たちの存在を受け止め心から愛してくださっていることを感謝します。ご聖霊の親しい交わりを感謝し、聖霊の交わり、イエス様との交わり、父なる神との交わり、互いの主にある交わりを生み出してくださっていることを感謝いたします。今日まで生かされたのも奇跡です。本当にあなたの恵みを感謝いたします。今入院されている方々、病の中におられる方々、試練の中におられる方々をお守りください。今日基礎疾患のある方はご自宅でのホームページを聞いての礼拝祝福されますよう、健康をお守りください。またこの早朝の礼拝、10時半間礼拝、おいでになるお一人一人を祝し、あなたを心から礼拝させてください。今全世界で、日本中で、そして北海道札幌中でコロナウイルスが感染が拡大しておりますが、どうぞ全能の御手で収束し、いつの日か安全性のあるワクチンが開発されますように。特に今医療従事者の方々が倒れそうです。支えてください。コロナだけではなく他の重い病気も受け止めることができない病院も出てきました。看護師の方が燃え尽きてお辞めになる状態も起こっております。どうぞ一人一人を支えお守りください。国の指導者が本気でそのことを受け止めて、どうぞまず経済を支えると同時に、今は本当に拡大をストップするブレーキを踏む時ですから、見誤ることなく指導者にその決断力を与えてください。また今日礼拝の後行われる子どもステップを祝福し、本当にこれからの次の世代を担う子どもたちを養う働きを祝してください。また今週土曜日は大切な羊飼いがあります。豊かに祝福してください。来年4月平吹新学生が伝道師として共に主のために働いてくださることが決まりました。残りの学院での学びを守り、そしてご家族のための住まいをこれから祈り探していかれますが、御心の住まいが与えられますように導いてください。本日御言葉から説教します。私自身を主の十字架の地とご聖霊によって聖別し、奉仕を祝福してください。心を開いて説教を聞かれる会衆の皆さんに、御言葉が心に届き生きる希望と力を与えてください。本日の全世界の礼拝が祝福されますよう、今迫害の中にある国々も多くございますが、励まし支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。いつも皆さんが私の説教のために、準備のために祈ってくださるがゆえに、毎週このように健康が支えられ、コロナからも守られ、説教できることは当然ではありません。皆さんの祈りの支えを感謝します。また今日このように礼拝に来られるのに多くの犠牲があったでしょう。戦いもあったでしょう。皆さんを主が導かれたことを感謝します。 また教会に来たくても来れない方々がご自宅でホームページを通して礼拝なさっております。その場に主がおられること、祝福があるように祈りながら説教をさせていただきます。では御言葉に入ります。神に敵対し、その神のに従う私たちに敵対する悪魔、サタンとも表現されますが、ヘブル語で敵対者という意味がありますが、神に私たちに敵対するサタンは、悪魔は、私たちが全能の神に祈ることもせず、ただ自分の力で忙しく活動することを恐れはしません。全能の神への祈りのない活動、人間の力による活動は神のための実を結ばないものであり、忙しく活動する者の心、精神、体をすり減らすことを知っているからです。しかし私たちが自らの弱さを真に自覚し、その分全能の神により頼み祈りながら御心にかなうことを行うなら、悪魔は大変嫌がります。なぜでしょうか。それは私たちが全能の神に祈りながらことをなすとき、悪魔より強く偉大な神が働かれるからであります。私は今今年このことを体験しております。コロナ禍の中で全世界の教会が、そして東教会、55周年を迎えた東教会のにとっても、今年ほどたくさんの集会活動が制限され、活動が少ない年はない、この経験を今しております。しかし私たちは目に見える活動ができない、また制限される中で、一つだけ神はできることを残しておられます。それは神に、全能の神に信頼して祈るということです。東教会の皆さんは祈りの器であり、本当に祈ってくださっていますし、私もコロナ禍の中で祈りを積んでおります。神様に祈る時が増えております。その中でいかがでしょうか。この一番活動ができないこの年に、何も起こらない教会ではなく、1月から12月まで洗礼者が起こされ、そしてこの今日の10時半からは3名の方が東教会に転入されようとされております。このように受洗者、また転入者が起こされることは本当に不思議な技です。人間の活動が制限されても、私たちがその分、人間的な活動が制限された分、誠の神に祈りを積むとき、結集するとき、今祈り会で、また夕方6時から11時まで祈り、そしてディボーションで祈り、また祈りの器は他の時間を整備して祈ってくださっている、その祈りが神の御手を動かして、受洗者を起こし、転入者を起こし、そして皆さんを支えておられるということを、主の皆をあがめたいと思います。悪魔は私たちが祈ることが大嫌いであり、祈ることを恐れています。祈りは私たちのただの祈りではなく、全能の神の御手を動かすからです。この礼拝説教の応答の賛美として後で歌いますが、私たちの祈りは全能の神の御手を動かすということを今日覚えたいと思います。今日の箇所からいよいよ7つ目の最後の部分であります。それは祈りです。 7つとは聖書では完全数です。私はこの度改めて確認しました。聖書は深いな。悪魔に対する武具も戦闘する武具も7つ記され完全数であります。最後の総まとめの武具は祈りであります。今日の御言葉をお読みします。あらゆる祈りによってと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。あらゆる祈り、言語は祈り、祈祷、礼拝と崇敬を表す言葉です。そして願いは願い、祈願であります。願いの前に祈り、つまり神との人格的な交わりがあるということに深い順番の意味があります。同じことがピリピの4章6節、何も思い煩わないで、心配に支配されないで、あらゆる場合に感謝を持って、主の恵みを数え、主のよくしてくださったことを忘れないで感謝をして、捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいと今日も語ってくださっています。ここにも同じ順番があります。祈りが先で願いの順序があります。エペソ8章18節もピリピ4章6も同じ順序です。まず祈り、プロセウケという言葉は深い言葉で、礼拝と崇敬を表しています。神は私たちが誠の神を礼拝することを最も嫌うのです。礼拝とはここに記しておりませんが、このような意味があります。神を礼拝するということは、神の偉大なご性質、全能の神を賛美し、そして愛を賛美し、全能の誠実さを賛美し、神がどんなに素晴らしい方であるかを賛美することが礼拝であります。悪魔は自分を神のように礼拝させようとしました。イエス様への悪魔の誘惑のクライマックスは、もしひれ伏して私悪魔を、イエス様に向かってあなたが悪魔を拝むなら、この世にある栄華すべてをあげようと誘惑しました。しかしイエス様はそれを退け、神のみに仕えなさい、神のみを礼拝しなさいと御言葉で応戦なさいました。悪魔は私たちが誠の神を礼拝することを最も嫌うことであります。今皆さんが早朝で10時半からあるいは自宅で礼拝されていることは、最高に悪魔に打ち勝つ力であります。礼拝ほど私たちを悪魔に打ち勝つための力を与えるものはないからです。悪魔は自分を神のように礼拝させようとします。でも私たちは誠の神にひれ伏し礼拝をしましょう。まず私たちが自分の願望を告げる前に、神がどんなに偉大な方かを思い礼拝し、神を崇める祈りをする、その時、今私たちの身に降りかかっている問題や悩みにだけ心の目が向かないように、すべてを支配しておられる神に目を向けることができるのです。信仰の創始者であり完成者であるイエス、神から目を離さないでいなさい。 この言語のニュアンスはこのような意味があります。イエス様以外の他のものから目を離してイエス様に心の目を集中しなさい、しっかりイエス様を見なさいという意味です。問題や状況に心が騒ぎ振り回される私たちですけれども、まず神の前に静まりましょう。焦らないで間を置きましょう。間を置くとは、試練と自分の間にイエス様を置くことであります。間を置くとは、試練と自分の間にイエス様を置くということです。願いだけに終始せず、神と人格的に交わることを、神に向き合うことを優先しましょう。自分が神の臨在の場にいることを認めましょう。今私は不可能のない全能の神、そして愛にあふれる神の前にいる。そして神をあがめましょう。次の願いの前に、フィリピ4章6節では感謝をもってが加えられています。先に願い事だけ祈るとき、神に心の目が向くのではなく、願い事、問題、悩みに心の目が向きやすいのであります。私は自分の失敗を正直に打ち明けますと、神を礼拝し神に感謝することを忘れて願い事だけを祈っているときに、実は祈っていながら祈りの中でも神に心を向けないで、その心配や試練だけに祈りの中でも心が奪われているという経験をしたことがあります。しかし願いの前に神を礼拝し崇め、神がどんなに偉大な方であるか、どんなに愛の方であるかを思い、静まり、神の恵みを数え、感謝をするときに、どんなことが起きましょうか。それは、私たちの心の目が神様に向くのであります。本日、自由にお持ち帰りいただきたいんですが、受付にありますクリスマスの家庭礼拝のすすめというプリントを作り、受付に置いていますから、欲しい方はお持ちください。その中に一年の感謝の分かち合いの恵みをしましょうという欄があります。今日も命があることを感謝しましょう。この命は当然ではありません。神様が私たちの心臓を止めようと思いになったら、今日でも私たちの心臓は止まりますが、神は憐れみのうちに私たちを生かしておられる。そして主のクリスマスと十字架と復活による主の救いの成就を感謝しましょう。主の深いご愛を感謝しましょう。私たちの過去、現在、未来のすべての罪がの許しが完了していることを感謝しましょう。永遠の命、これは天国でいただくだけの命ではなく、地上でも神と交わることができる命、そして死を迎えても天国で永遠に神と共に生きる命、永遠の命が与えられていることを今日も感謝しましょう。主がいつも共におられる恵み、祈り支えてくださる教会の兄弟姉妹が与えられていることを感謝します。私は教会の兄弟姉妹が祈ってくださる、そのような器を神が備えておられることを日々感謝しております。また家族が与えられていることを感謝しましょう。共に祈り合い支え合う家族を感謝しましょう。 クリスチャンホームでない場合には教会が神の家族ですから、共に祈り合えることを、神の家族があることを感謝しましょう。祈りの次に願いがあります。神を神として礼拝し、礼拝と賛美感謝を表した後に神に具体的に願いを告げることができるのです。優等生ぶらないで正直に願いを祈ることを神は最も喜ばれます。悩みもすべて神の前に注ぎ出しましょう。神様、今とてもつらいですと正直に祈りましょう。その祈りを聞いてくださいます。神は正直な祈りを喜ばれる親です。神様は私たちが遠慮して祈り願わないのを寂しく思われるということです。私たちが優等生ぶって遠慮して願わないのを寂しく思われる。逆に言うと、神は私たちに恵みを与えたいと思っておられる豊かな父親であります。私の子供たちが、私たち夫婦に与えた子供たちが小さい時に、うちの子が学校の作文でこのような作文を、まあ邪心もなく恥ずかしげもなく堂々と書きました。その内容はこのような内容でした。私は塾に行きません、なぜならうちは貧乏だからですと堂々と書いたそうなんですね。私たちはそれを知りませんでして、本人も堂々と書いたので普通にしておりましたが、その噂が学校に広まりまして、ご父兄の方から私たちの耳に、松見ちゃんはこんな作文を書いたそうよということで、私たちもまあ正直なことを書くことだなと思って、でも全然卑屈がらないで書いておりましたので、まあ爽やかな気分になりましたというか、惨めにはなりませんで、うちには人間的な豊かさではなくイエス様の愛の豊かさがありましたので、本当にそのことも受け入れました。ところがその作文以来、その学校のうちの子のお母さんたちが教会に来られ、その友人の子供たちも教会に来てくれました。神はすべてを益とされと同時に、私たちはそんなに豊かではなかったんですけれども、神は私たちに恵もうと与えておられるということを、私は自分が不完全な親であることを知っておりますが、でも子供がもちろん悪いものを求めたときは、また高価すぎることを求めたときには与えることはできませんでしたが、自分にできることを素直に、お父さんお母さんこれを私は欲しいんだと言ったときには精一杯与えました。タンスを開けて5円玉と10円玉をかき集めてでも、本当にリカちゃん人形とか、その頃スラムダンクというバスケットボールの選手の本漫画が流行っていましたので、欲しいというから買い与えました。私、不完全な親である私でさえ、子供が本当に間違いのない必要なものを欲しいと願ったら、嬉しい気持ちになり、何としても与えようと思う自分であることを思うとき、神はその何倍も私たちに、そして皆さんに恵みを与えたいと思ってらっしゃることを今日覚えて 帰っていただきたいんですね。ですからどうぞ遠慮なさらないで、神様に素直に願いを捧げてください。もちろん皆さん経験しておられるように、神は私たちより頭が良い方ですから、その祈りに対してはいという答えと、いいえという答えと、もう少し待ちなさいという答えが3つありますが、どちらにしてもその祈りを喜び、神の時に神の方法で聞いてくださる、そして私たちが願ったものではなくて、もっと必要な良いものを与えてくださることを覚えましょう。どんな時にも御霊によって祈りなさい。どんな時にもとあります。これは嬉しい時も悲しい時も、順調な時も逆境の時も、何をやってもうまくいかない時もありますよね。穏やかな時も嵐の時も試練の時も、楽しい時も苦しい時も、御霊にご聖霊の助けで祈りなさい。悪魔の誘惑に遭う時も祈りなさい。毎朝ディボーション、神との交わりの時も祈りましょう。何かを始める前に、最中に、何かの終わった後も感謝の祈りを捧げましょう。難しいお仕事を今されている方もあるでしょう。祈りましょう。また今受験勉強をなさっている方々のために祈ります。どうぞ集中してできるように祈りましょう。周りの人も祈りましょう。運転の時も祈りましょう。私の妻は、私が妻を乗せる時には必ず祈ってくれます。心の中で目を開けて、必要なものを探し求める時も、悪魔が策略を持って神を見失わせようとする時にも、神に信頼して祈ろうではありませんか。特に今日の箇所で、ただ祈りなさいではなく、御霊によって、ご聖霊の助けによってという御言葉が深い御言葉です。悪魔は私たちが全能の神に祈り、全能の神が働かれることを最も嫌いますから、なんとか私たちの生活の中で祈りを削って、ただ人間的な活動をさせようとします。ですから私たちが神に祈ることを悪魔は邪魔します。そこに霊的な戦いが起こります。また私たち自身にも弱さがありますから、祈りを削って目に見える行動を多くしようという誘惑があります。でも私の経験したことによりますと、15分、30分、1時間祈る祈りは、その何倍も15分、30分祈り、1時間祈った何倍も、その後の仕事や勉強や、やっぱ愛の実践を何倍も中身のあるものとしてくださるということを経験し続けています。ですから祈りの時間を削らないで神様と祈るということは、逆に残りの時間をもっと密度の高い時間、中身とするということを覚えたいと思うのです。自分では祈りもできないくらい弱ることがあります。神はご存知です。ですから御霊によってとあります。ハレルヤです。悪魔より強い偉大なお方である御霊なる神は、弱さを持つ私たちの祈りを助け導いてくださるのであります。ですから御霊に満たされなさいというエペソの5章18は鍵となる御言葉です。御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはあまりにも試練で辛くて弱ってしまったとき、何をどう祈ったらよいかわからないときがありますが、御霊ご自身が 言葉にならないうめきを持って取りなしてくださると約束されています。皆さん、私たちが弱り祈る力でさえない時も黙祷しましょう。黙祷のうちに御霊が私たちの代わりに私たちのつらい気持ちを汲んで取りなしてくださるのです。御霊によって祈りましょう。そのために目を覚まして、目を覚ましての言語は目を覚まして注意して心を配ってという意味です。主がクリスマスに世に来られ救いを成就されました。そのことのゆえに父なる神に近づく道が開かれ、イエス様の御名を通して、イエス様の御名を通してということは、イエス様の十字架の恵みによって、イエス様の御名によって祈りができるという意味です。悪魔はクリスチャンが油断して祈らないようにさせます。気をつけて目を覚ましていなさい。その主の再臨の時がいつなのかあなた方は知らないからですとイエス様はおっしゃいました。人の子、救い主の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさいと語られました。うまくいっているように見える時にも、必要が満たされている時にも油断せずに祈りましょう。目を覚まし注意していないと、悪魔が誘惑しても祈らなくても結構やれるじゃないかと油断させるのであります。いつもしっかり自覚をしましょう。祈り、神により頼むことをなくして、私たちは神の喜ばれることは何一つできないことを自覚しましょう。主を信じ救われた者のも多くの人々の祈りのおかげであることを覚えましょう。私は洗礼を受けた後気づかされました。ああ、私が教会に行くようになった時、教会の方々の名前はどなたも知らない時から、私が弓道を始めた時から、多くの教会の方々が私の名前を挙げて祈ってくださったことに気づかされました。ですから今私は祈る側に回って、その方が教会員の方の家族や知人友人の方々のために、お会いしたこともある方もありますし、お会いしたことがない方もありますが、その方々の救いのために、病の癒しのために、またイエス様にお近づきになるように祈っております。そして私も祈られております。すべての聖徒のためにとあります。視野と関心の広い取りなしの祈り、願いです。個人的に知っているクリスチャン、主にある兄弟姉妹のためにも祈りましょう。個人的に会ったことのない人々のためにも祈りましょう。主にある兄弟姉妹のために祈りましょう。あらゆる国の、あらゆる教派、あらゆる境遇の、あらゆる年齢層や社会層のクリスチャンたちを思いやり、取りなしの祈りをしてまいりましょう。祈りのノート、祈りの道しるべ、OMF の宣教祈祷カレンダー、私は毎朝これを用いて祈っておりますが、他多くの課題を記したものを用いて祈りましょう。今も迫害をされている世界中のクリスチャンのために祈りましょう。私たちも知っている人に祈られ、会ったことのない人々からも祈られ、 支えられていることを感謝しましょう。特に今、アジアの一つの大きな大国においては、言論の自由が奪われ、そして信教の自由も奪われ、でただデモ活動をしただけで刑務所に入ることになっているという状況があります。そして教会の方々も迫害を受けているということを、普通のテレビのニュースでは出てきませんが、私はある情報で知りました。祈りましょう。迫害を受けている国のために。そして逆に私たちは今、心から堂々と礼拝堂に来て、またご自宅で神を賛美し礼拝できることは当然ではない。今の時期を生かしてイエス様を礼拝し、イエス様を伝えようではありませんか。すべては神様のおかげであります。神が備えられた兄弟姉妹の取りなしの祈りを通して働かれる神様の支えのおかげです。神は私たちの祈りを喜び、神の方法で答えられます。最後に、忍耐の限りを尽くしてとあります。この言語は、すべての根気よさを持って祈りなさい。根気の限りを尽くして祈りなさい。悪魔は私たちの根気、忍耐を邪魔して、取りなしの祈りをやめさせようとします。しかし、心に住んでおられる助け主である聖霊は、神により頼み忍耐し、根拠をいただいて諦めないで、全能の神を信頼して祈り続けることを助けてくださるのです。今コロナ禍の中で、忍耐の限りを尽くし、収束のために、ワクチン開発のために祈り続けましょう。日本の総理大臣が、大変な医療従事者への助けをもっと本気で考えてくださるように、感染を拡大させない対策を本気でしてくださるように、経済の支えの判断力を持って一貫した指導ができるように祈りましょう。あるクリスチャンは、ある人の救いのために祈り続けました。しかし、そのクリスチャンが生きている間には、その人は死を信じなかったのです。しかし、その祈りは無駄ではありませんでした。その取りなしていたクリスチャンが天国に先に召された後、その日々祈られていた人は、その後イエス様を信じたのです。これは大きな励ましです。その方が生きている間に、イエス様を信じ洗礼を受ける方が起こることを感謝しましょう。そしてその方が洗礼を受けになるのを見ることができなくても失望しないで、最後まで閉じなしの祈りを続けようではありませんか。祈り続けることは決して無駄ではありません。神の時に実を結びます。主は御言葉で励まされます。いつでも祈るべきで、失望してはいけない。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日はあらゆる祈りと願いによって、感謝を持って、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚まして、すべての聖徒クリスチャンのために、忍耐の限りを尽くして祈りなさいと励ましてくださり、感謝をいたします。私たちも今日あるのは、あなたの恵みのおかげであり、私たちのために忍耐の限りを尽くして祈ってくださる兄弟姉妹を私たちにも与えてくださったがゆえに、今あることを覚えて、私たちも今度は他の人のためにも祈るものに変え続けてください。神は神の時に、神の方法で祈りを聞き応えてくださることを本気で信じて、根気を持って、忍耐を持って、忍耐の限りを尽くして祈るものに私たちを作り変えてください。 尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。
応答の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、聖歌253番、恵みあふれるを賛美いたしましょう。どうぞお座りください。献金をいたします。信仰の表れである献金は自由です。ご用意のある方はお捧げください。献金は主の恵みに感謝し、御言葉に応答しながら自分自身を捧げる信仰を表すものです。祈りつつ捧げ物を聖別し、心を込めてお捧げいたしましょう。司会者が献金のお祈りをお捧げいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どんな時にも御霊によって祈りなさいと御言葉を与えてくださり感謝いたします。私たちは問題や悩みに目が向きやすく、すぐに落胆してしまうものですが、どんな時も 御霊の働きを求め、共に主を見上げて主に信頼して主と共に歩むことができますように、祈り主に従っていくことができますようにとお願いいたします。神様、いつも日々私たちに必要なものを与え、恵みを与えてくださっていることを感謝いたします。今お捧げいたしましたこの献金をどうぞあなた様の御用のためにお用いくださいますようにとお願いいたします。感謝しイエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。聖餐の祈りを堀田牧師にしていただきます。
今私たちはコロナ感染防止のために実際にパンと杯をいただく聖餐式は取りやめておりますが、しかし聖餐の祈りをもって大切な聖餐式の心をいただきましょう。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、イエス様が十字架にかかる前にパンと杯を弟子たちに配り、このパンは私の体ですとおっしゃいました。イエス様、今心の中であなたがくださるパンをいただきます。イエス様は私たちのために十字架で全てを捧げ尽くしてくださって、救いを成就してくださりありがとうございます。今心の中であなたが差し出してくださる杯、十字架の血をいただきます。十字架の血は私たちの過去現在未来の数えきれない罪をすべて償い尽くし、許しを完成してくださいました。主が再び来られる日までこの十字架の福音を告げ知らせなさいと記されています。本当にこの恵み豊かなイエス様の十字架の死と復活の恵み、語り続けるものとしてください。そしてもう一度感謝します。こんなに滅んで当然の私たちのためにイエス様が全てを捧げ尽くし、清い罪のなき血を流し、救いを完成してくださったことを感謝し、尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。
報告の時ですが、週報にあります教会活動のお知らせと教会関係者のニュースは各自ご確認くださいますようお願いいたします。報告の右下に記載されています大人と子どもの暗証聖句を皆様とご一緒に一度お読みいたしたいと思います。それでは3、はい。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ヨハネの手紙第14章9節。主の祈りを皆様とご一緒にお祈りをいたしましょう。ピンクのファイルに主の祈りがありますので、こちらもお持ちください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。お立ちできる方はお立ちいただき、唱詠教会福音賛美歌272番、 密に増して一つの神を賛美し、その後祝祷を堀田牧師にしていただきます。
父なる神、子なる神、御霊の神は一つ、密にいます神に見栄えあれ。
祝祷いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、ご聖霊の親しい交わりが、集われたお一人お一人とご家族の上に、ホームページを聞きながらご自宅で礼拝なさっているお一人お一人とご家族の上に豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。これをもちまして2020年12月6日の私立礼拝を終わらせていただきます。ありがとうございました。